それでは第一テサロニケの3章を学んでいきたいと思いますけれども、ここでのテーマは強められる信仰、強められる信仰です。この3章の2節のところにですね、あなた方の信仰について、あなた方を強め励ましてあります。また13節のところではあなた方の心を強めてありますですね。心を強める、信仰によって強めるということについて、この3章は書かれています。それでは、この前のですね、学びですね、2章、そして1章のことを思い起こしていただきたいんですけれども、パウロはこの手紙をですね、思い起こしていますということで始まってるんですね。テサロニケの人たちが、この信仰の働きと愛の労苦と主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。そして、テサロニケの人たちのことを思い起こし、そして2章においてはですね、今度は自分たちのことを思い起こしている、テサロニケの人たちのために、自分たちが何をしたかということを思い起こさせているわけですね。で、なんでそういうことをしているかというと、パウロたちは非常に短い期間しかテサロニケにいることができなかったんですね。そして本当はもっと長くいて、そしてミニストリーを続け、彼らの信仰を養っていきたいというふうに願っていたんですけれども、暴動が起こったために出て行かざるを得なかった、中途半端なプロジェクトを残したまま出て行ってしまったみたいな感じになっていたわけです。そこでパウロはこの新しく信者になった人たちのためにですね、このわずかな間だけれども、どのようなことが行われていったのかということをこう思い起こしていくわけです。私たちもそうですね、つい最近起こってとても充実した1週間があったとしますね。でそのことを、たとえどんなに内容が深かったとしてもですね、時が経ったらふっと忘れてしまうわけです。8月にはダニエルさんが来てくれましたけれども、ダニエルさんと何をやったかなということをですね、思い起こさなかったら、ちゃんと書き留めてたりしなかったらですね、本当に神様がどういうことを働いてくださったのかっていうのがわからないわけですよね。ですからパウロは何を自分たちは行ったのかということをテサロニケの人たちに思い起こしさせていたわけですね。そして悪いこの偽教師たちがやってきたりですね、そういうものが来て何か変なことをしたとしてもですね、パウロたちのこの振る舞いですね、この母のような優しさを持ち、父のような威厳を持ってですね、こう振る舞っていた、その姿を思い起こさせることによって思い起こさせることによってですね、誠のミニストリー、誠のこの本当に信仰とは一体何なのかということを知ることができるようにさせたわけなんです。結局この3章もその続きなわけなんですけれども、そしてこのテサロニケの人たちが何としてでもその信仰を強くしてもらいたいという強い願いを書いています。では一節読みますね。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのですとあります。そこでと書いてありますね。これそこでってどこでかと言いますと、2章の17節見てください。兄弟たちを、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたので、で飛ばして、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。行こうとしたんですけれども、サタンが一度ならず二度までも妨げたんですね。パウロが行くのですね。でそこで私たちはもはや我慢できなくなりと続きます。この私たちだけがアテネにとどまることにしたと、そしてこのテモテを使わしたんですよと言っています。もう一度思い起こしてください。パウロとシラスとテモテ、彼らがテサロニケの町を出てベリアの町に行きました。ところがテサロニケからのユダヤ人たちがまた扇動し暴動を起こさせて、このパウロは出て行かざるを得なくなったんですね。そしてシラスとテモテは踏みとどまりました。でパウロはアテネに行ったんですね。でアテネに行って多くの偶像があるのに憤りを覚えてですね、そしてこのみんながこの哲学を聞くところですね、そこに行ってですね、このメッセージをしたんですけれども、大した反応はなくですね、数人の人だけがイエス様を信じてついていったわけなんですね。でその時にテモテがベリアから戻ってきたんですね。そしてテモテもですね、このやはり行った方がいいっていうふうにですね、こう思ったんでしょう。 そこでパウロはじゃあ行ってくれと頼んでですね、で手も手を使わしたんですね。そしてテサロニケに行ったらですね、このテサロニケの人たちは信仰がなくなっているどころか、本当にこの愛と信仰の中にとどまっていたというのを見ることができ、それをその良き知らせを手元に持ち帰ったわけです。手も手が持ち帰ったわけです。そしてアテネで喜んでですね、パウロはですね、でそのままコリントに行ってですね、でコリントでシラスがやってきてですね、そして落ち合って、そしてこのコリントにおいてテサロニケの人たちに手紙を書いているわけなんですね。そこでこのアテネに留まることにしてと書いています。そしてこの次にですね、なんで手元を使わせたかというと、2節の後半、それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでしたと言っています。ここで強め励ましという言葉があります。でこの強めというのはステイゾーというふうなギリシャ語になっていて、英語ですと firmly fixed になりますね。日本語ですと固くぎっちりと固定するということになります。ガチッと固定するということですね。この何かこう2つの部品があったとしてですね、それをこう固定させてですね、もう二度と離れることができないようにもうガチッとしてしまうということなんですね。で信仰についてそれを強めるんだと言ってね、強めるっていうとなんか力むっていうふうに日本語ではニュアンスがありますけれども、今ギリシャ語の意味のあるようにですね、そういう意味ではありませんですね。で、例えば同じギリシャ語がルカによる福音書の16章に書いてるんですが、貧乏人ラザロの話で出てきます。ラザロが慰められているアブラハムの懐と、金持ちが苦しんでいるこのハデスのもう一方のですね、この場所がありますね。でそこで大きな淵があるってあるんですね。でそこのところでこの淵があるっていうところにこの言葉が使われています。ですからこの淵があまりにも厳然と立ちはだかっているので、その金持ちが、ラザロのところに行くこともできないし、ラザロも金持ちのところに行くことは決してできないというものがあります。それほどの強い言葉が、この使われているわけなんですね。信仰が強められるっていうのはこういうことなんですね。ガチッとする、そして二度とそこから揺るがないですね。何かが外側から何かがこうやってきてもですね、こう揺るがないものになるということであります。そして、その苦難があってもですね、ですから動揺することがないようにとパウロは言っているわけですね。それがですからこの揺るがないでこのガチッとする、この固定するということでありますけれども、そのためにテモテを使わせたと言います。でテモテはパウロが言うにはキリストの福音において神の道路者だって言ってるんです。キリストの福音そのものがその人たちの信仰をしっかりと固くさせるわけですね。テモテはこのキリストの福音をしっかりと管理していたものだったので、このキリストの福音を伝えるということをパウロはもちろん分かっていたので、それでテサロニケの人たちにこの彼を使わしたわけなんですですね。誰によって励まされるかですね、その人のですね、人間の言葉によってですね励まされることはないんですね。信仰は強められることはないんですね。そしてその人の人柄によって強められることはありません。何によって強められるかといったら、キリストの福音そのものなんです。私たちが何を語ったとしてもですね、その人がですね信仰は強められることはないんですね。キリストの福音の奥義を知っていくということが、ますますこの苦難の中にあってテサロニケの人たちが必要なものであり、また私たちも必要なものなわけなんです。でここで強め励ますという言葉が出てきますね。でご聖霊にも使われています。助け主となるね、パラクレと使われますね。それの動詞形です。パラカレオというんですけれども、パラっていうのはそばにっていう意味 でカレオっていうのは呼ぶっていう意味 でつまりどういうことかと言いますと、キリストの福音を語ることによって その聞いた人がキリストが共におられるということを確信することができるようになるわけです。これが励ますんですね。ですから、その人がですね、苦難の中にあっても試練の中にあっても、本当にキリストが共におられるんだ、ただで共におるっていう、これ亡霊のようにぼっといるっていうわけじゃなくてですね、この親密に語ってくださり、そして自分の本当に細かいこのことについての知恵を与えてくださり、そして、強めてください、そのようなですね、このキリストがはっきりと見えてくる、ますます見えてくるというのが励ますの意味なんです。そうですね、もう一人の聖霊は、助け主なる聖霊はですね、ご聖霊はイエス様と全く同質の方であり、そしてキリストを証ししていくわけですけれども、このように励ましって何なのか、君大丈夫だよって言ってですね、いろんな言葉をかけることなのか、それともキリストを伝えることなのかということなんですね。それがここで言っている強め、励ましです。そして動揺する者が一人もないようにするためであって、そしてパウロは動揺しないための、この真理を次に語っています。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。そしてあなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。パウロはもともと苦難があるということが神様によって定められていることを知っていたんです。事実ダマスコに行く途上でパウロが主イエス様と会い、そして改心した時にイエス様が彼らがいかに苦しまなければいけないのかを知らせるつもりであるということをですね、このイエス様はお語りになっていました。ですからパウロはこの苦難に定められるということをはっきりと知っていて、そしてそのことをテサロニケの人たちにも話して、事実その通りになったんだと言ってるんです。ですから動揺しないでください、動揺しなくていいんです。これはもう定められていたことで、もう起こるって分かっていたことなんですということをパウロは言いたかったんです。でこのことがとってもクリスチャン生活にとって大事になってきます。ペテロの手紙の第1の2章の20節以降にこう書いてあります。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶならそれは神に喜ばれることだからです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。私たちは苦しみを受けるように神様に召されてるんだとペテロは言ってるんです。苦しみを受けるように召されてるんです。ああ、なんと私たちクリスチャンがですね、間違ったクリスチャン感を持ってるんでしょうか。幸せになるようにクリスチャンとして召されたと思ってます。全く逆ですね。苦しみというのは訪れるんです。私たちが、この9月11日に、この米国におけるテロ事件ですね、経験しました。そして、それを通して、心を騒がせている人たち、不安になっている人たちが、います。でクリスチャンの間でもこれからどうなっていくのかが分からず、心を動揺させている人たちが、たくさんいます。けれどもパウロはですね、そのような私たちに対して動揺しないでください、なぜならばそういうものは必ず来ると神様によって定められているからなんだと言ってるんですね。イエス様も言われました。世の終わりの時にですね、この慌てないでくださいとですね、イエス様も言われました。そしてパウロも今ここでクリスチャンは苦難が来るんだとはっきりと言ってるんですね。苦しみは定められてるんだ。イエス様が苦しみを受けられたように、その足跡に従うように私たちもその苦しみを受けるんだということなんです。だから動揺しないでくださいとこう言ってるんですね。で私たちもですね、ですから 本当に、この自分たちの思いを変えて、神様によって変えていただかなければいけないわけなんです。それはですね、今まではなんかこの幸せになるですね、クリスチャンとして、そしてクリスチャンとしてまた世の中もですね、なんか良くなってほしいとか、また伝道はどういうふうに進んでいけばいいのかとかですね、この何々伝道しましょうとか、リバイバルが起こるんじゃないかとかですね、またなんか心が傷ついた、じゃあこういうカウンセリングしましょうとかですね、そういう類のものは全く通用しないんだということを私たちはもうこれから知っていかなければいけない。むしろ迫害に備えなければいけない時代になっています。でこれはもともと書かれていたことであってですね、もともと備えていかなければいけなかったことなんです。ただやってなかっただけなんです。しかしやはり苦しみに、私たちは定められている。ですから、このことをですね、知って、いかなければいけません。次に5節です。そういうわけで私はあれ以上は我慢できず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。ですね、この誘惑者というのはこの2章の18節に出てくるサタンとつながっていて、サタンですね、悪魔です。悪魔が彼らを誘惑してですね、労力が無駄になるということは信仰を捨てるということですね。イエス様が例えでお話になりました。有名な例えです。4つの種類の土ですね。道端に落ちた種は鳥がやってきてつまんで取っていってしまう。同じようにサタンがやってきて人々の心から御言葉をつまみ取ってしまうということです。でそれがパウロはここのテサロニケの人たちに起こるのではないかと非常に心配して、我慢ができなくなってテモテを使わした。自分も行こうと思ったけれども、一度行こうと思って心に決めたら妨げられて、二度行こうと思ったら妨げられてしまったんです。そこでテモテを使わしたわけですね。そしてこの信仰を見ていきたいと思ったわけなんです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくださいました、くれました。でこの良い知らせというのは福音と訳されているギリシャ語と同じなんですね。でパウロはそれほど素晴らしい知らせと、思ったわけなんですね。信仰と愛について知ることができて素晴らしいと思ったんです。でこれがクリスチャンにとっての2つの要素で、希望も合わせると3つの要素ですね。最重要な要素は愛と信仰と希望です。もし仮にですね、パウロがテモテからですねこういう連絡を受けたとします。たくさんの信者がいますけれども、異なる福音を信じていました。そしたらパウロは苦しみもだえていたことでしょう。事実ガラテヤではですね、たくさんの信者がいたんですけども、あなた方は恵みから落ちてしまったのですと言って、また海の苦しみをしていますともだえていました。またもし彼らの間に愛がなかったとしたら、それでも悲しんでいました。また輝かしいキリストの来臨の希望もなかったら、それでも悲しんでいたことでしょう。大事なのは外見ではなく内実なんです。ですね。キリスト教会がその活動の規模、来ている人の数、そして世にどれだけ受け入れられているか、受けの良さとかですね、それらのものを良い知らせとして評価していくということをごまかされてはいけないわけですね。何が本当に、この大事なものか、それは信仰と愛なんだということによってです、愛なんだということを私たちは知っていかなければいけないわけです。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。 パウロがテサロニケのことをしきりに会いたがっていたんですけれども、テサロニケの人たちもパウロのことをこの思い出してはですね、しきりに話していたわけですね。互いにですね、このどうなってるかなって言って、本当に良かったよなって言って、こう互いに話し合っていたんですね。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けましたって言ってます。あらゆる苦しみと困難っていうのはですね、もう押しつぶされそうになるプレッシャー、ストレスがあったというニュアンスがあります。これは彼のこれまでのヨーロッパ宣教旅行のことを語っているわけです。フィリピにおいても監獄に入れられました。テサロニケにおいても、このさっき説明した通りのことですね。ベリアもそうです。アテネにおいてもそうですね。人数が少なかったんです。そして今コリントにいるわけです。でコリントっていうのは非常に不貧困な町だったんですけれども、何でもありの世界の町だったので、パウロがいくら語っても、特に迫害はなかったんですね。大きな迫害はなかったんです。とどまることができたんです。ですからしっかりと教えることができたわけですね。そのような中にいてパウロはですね、なんだ私のミニストリーはもうこれダメだったんじゃないかなというふうに、とても辛い思いをしていたわけです。そこで入ってきたのがこの良い知らせだったんです。信仰ですね。テサロニケの人たちが信仰を持っているんだ。それが大きな慰めになり力になりました。次を見てください。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。生きがい、パウロが苦しみと困難の中にいても彼らの信仰が大きな慰めを与えたわけですね。その理由というのは、ここで生きがいが、彼の生きがいが何かって言ったら、人々が主にあって固く立っているということが生きがいだったんです。で、このような心を持っている霊的奉仕者を牧師に持っている人たちは幸せですね。主にあって固く立っていること、それを生きがいとしている人たちです。私たちは牧師に対して、また牧師も信者に対して、主ではない互いに依存する関係を持つことにずれてしまうことがしばしばあります。ある人は自分の人柄に人々を引きつけようとします。また信者たちが何も奉仕しないで牧師だけが奉仕をしている教会もあります。いずれにしても信者が主にあって固く立っていないんですね。信仰を強くするというのは自分が主のうちにいるものなんだ。で、その中にしっかりととどまっていることなんだ。何かの活動をすることによって立っていたら、立っている、例えば伝道とか奉仕とかっていう言葉を使っていてもですね、主ご自身から離れているということはあります。またですね、自分が人から認めてもらいたいと思ってですね、そして自分がやっていることをですね、とりあえず認めてもらいたいと言って、そしてそういうことが先行してくると、もう主から離れているんです。自分は何を期待しているのか、主にあって固く立っているかどうか、そしてこの苦難の中にあっても固く立っているのかどうかということですね。それが、大事になってくるわけです。この固く立っているということが全てのパウロの生きがいであり、またこれが、この牧師が持つべき態度であり、また信者が牧師に期待する態度なんです。わかりますか。自分が主にあって固く立っていくということですね。そして次です。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たち、この全ての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。パウロはですね、テサロニケの人たちについて喜びをどう表したらよいかわからないで、その感謝を神に捧げ続けたんですね。そして彼らがキリストの御丈にまで成熟するように彼らのところに行き続けて奉仕をしたいと切に切に願っていたわけです。で、この喜びと切なる願いを パウロは祈りの中で消化していきました。祈りの中で神様にぶつけてったんです。で、私たちもですね、いろんな喜びがあるかもしれませんけど、それを神様にぶつけて言い表しているでしょうか。また切なる願いを主にぶつけているでしょうか。で、この深いうめき、また絶え間ない感謝を主に捧げていればですね、このパウロのように昼も夜も熱心に捧げていくということになります。そしてパウロは具体的に3つの祈りを次にしています。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。祈りをしているんですけれども、みんな主語が私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身がとなっているんですですね。で、12節もそうです。13節もそうなんです。つまり全てを成し遂げてくださるのは主ご自身であって、私たちが何かをすることではないんだということが、まず第一に知らなければいけないことです。私たちが何か計画を立て、戦略を立てて、それでその私たちの計画を主が祝福してくださるというふうに祈るのは、もう神ではなくて私たちが主体となっているんです。私たちが作為的に行う、それはですね、肉なんですね。まず第一歩に祈りから始まります。そして面白いのはですね、ここで父なる神であり、私たちの主イエスである方ご自身と言ってるんです。ここでもう極めて、こう近くしてるんですね。パウロは父なる神と主イエスが区別されるんですけれども、一体なんだということをですね、ここで見ることはできます。具体的にどういう祈りをしているかというと、道を開いてくれと、開いてくださいと祈ってるわけですね。このテサロニケに行こうと思ったけど行けなかった。で、神の許しがなかったらですね、行くことさえもできないんだということをパウロが分かりました。私たちもですね、こんな簡単なことなのにと思うことがあります。なんで行けないんだろうかですね。でもイエス様から離れては私たちは何もすることはできないんです。だからこの戸を主が開いてくださるように熱心に祈っていく必要があるわけですね。次の祈りは愛についてです。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、また全ての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますようにですね。テサロニケの人たちは愛を持っていました。ただその愛が溢れていくように、ますます満ち溢れますようにとパウロは祈っています。で、愛というと私たちは普段使っている愛としばしば混同します。教会でもですね、この人愛がないとかってですね、いろいろ言うんですけれども、もう一度愛の定義をですね、思い起こしていきたいと思うんですね。第一コリントの13章読みます。開かなくていいです。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。で、こういうふうに思って一発でですね、自分が愛を持っているとか、なんか愛さなきゃいけないとかっていう思いがですね、吹っ飛んでしまいます。それは人間が考えている、私たちが考えている愛と全く別の種類の愛なんですね。じゃあ私たちが持たなければいけないもの、目を留めなければいけないのは神の愛です。神の命令を守り行うこと、このことに徹していくことです。自分がこう愛を感じているとかですね、これが愛だって感じているのはまず間違ってるんですね。ちょっといじくるとですね、すぐに自己中心性が現れてくるんですねですね。自分を否んで神が言われていることに従っていくこと、これが愛なんです。これが愛です。神の愛なんですね。その積み重ねによって愛が互いの間で増し加わっていくことになります。そして3つ目の祈りです。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分の全ての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。このようにまた再び来られるときにと イエス様が来られるっていう話をしています。テサロニケの手紙を見てください。1章の最後にも書いてありました。2章の最後にも書いてありました。で、3章の最後にも書かれています。4章と5章はこの再臨のことで詳しく書かれています。1章のところではこう書いてありましたね、神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか書いてます。2章の最後には、私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。そして今ここで私たちの主イエスがご自分のすべての生徒ともに再び来られるときと言っています、ね、でここで、この13節のところではこの清くという言葉が大事になってくるわけですね。清くです。イエス様が再び来られてきた時に私たちが清いものとして責められるところのないものとなるようにとパウロは祈っているわけなんです。でこれはまずイエス様がしてくださることですね。この主イエスがこの私たちの心を強くしてくださるんですね。この13節の初め、あなた方の心を強めですね。これは2節と同じ言葉です。強め励ましの同じ言葉ですねが使われています。そして清くなるわけですけれども、無論これは神様が成してくださる技なんですが、地上における私たちの歩みもその延長線上っていうか、そういう方向性の中にあるんだということを知らなければいけないんですね。ペテロは先ほどの私が引用した苦しみと同じところに、同じ聖書、第一ペテロの手紙でですねこう言ってます。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいですね。このようにクリスチャン生活というのは清潔がとても大きな特徴になってくるわけなんです。先ほどの苦しむことと関連してくるわけなんですね。クリスチャンが幸せになることではなくて、苦しむことであって、そして清められるということなんです。清められていくというのがクリスチャンにとってのこの飯なんですね。でこのことが分かっていないとクリスチャンやっててフラストレーションが溜まってきます。何か嫌なことが起こった時に、また嫌なことが起こった、世の中で嫌なことが起こった時にどうしようってなってってですね、なんでそういうふうに起こってくるかというと、クリスチャンが何のためにクリスチャンやってるかというのが分かってないからなんです。清められるためなんです。そうですね、あるクリスチャンのインターネットの掲示板でですね、このよ幸せな結婚生活とかですね、プレマリタルカウンセリングとかですね、男と女の違いとかなんだかって言ってですね、こういろいろ話してですね、みんながこう騒いでわーわーやってるのを見てですね、そして、私は思い出したのはカルバリーチャペルの人が書いた、結婚の本があるんですね。ある人がくれました。そしたらまずはじめに離婚のことが書かれてるんです。結婚の良い結婚生活のためにですね、離婚のことがまず書かれてるんです。幸せな結婚生活なんて聖書に書いてませんって言ってます。清い結婚生活だって言ってるんですね。ホーリネスなんだ。大事なのは結婚生活をしていく中で自分の汚さ汚れっていうのがあぶり出されてくるんですよ。そして清めがそこで与えられていくんですよ。だからまず清めを求めていかなければいけないんだっていうふうに書いてあるんです、ね、清めなんです。そしてこの苦しみというのもありますね。ですからますますこの苦しみが増し加わる私たちこの時代においてですね、主にあって固く立っていくんだということ、そして心を強めていくんだ、ガチッと言ってもうこの動くことができないようにしっかりと立っていくんだということです。もういろんな人がいろんなことを言ってきます。でもその中にあってですね、自分の今の焦点は何か定めてください。キリストのうちにガチッと固めていくということです。そして物理的にも迫害が来るかもしれません。で経済的にもこの貧しくなるかもしれません。わからないです。何が起こるかわからないです。 しかしキリストにあってガチッと固めて、そして見分けてってキリストから離れることがないようにしていくということが、これからの私たちが一番見ていかなければいけない、ことであります。いろんなことが言われますけれども、心を強くしていくということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、本当に、何が必要なのかをはっきりと御言葉を通して見ていくことができたことをありがとうございます。天のお父様、本当にありがとうございます。いろんな情報が今飛んでおりますけれども、天のお父様、はっきりと今、何をしなければいけないのかを知ることができました。心を強め、キリストの福音によって励まされていく、そして本当にこの苦難があるんだということ、それを準備していく、あらゆる苦難が考えられます。そしてこの世のものは全て過ぎ去っていくんだ、結婚でさえも過ぎ去っていくんだ、妻のあるものはないもののようになりなさい、持っているものは持っていないもののように振る舞いなさい、そのようにまさにイエス様のが天から戻ってこられるこの神の御国を、現実のものとして受け止めていく時代になってきました。主をどうぞ私たちを清めてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。